岩手医科大学命からテーマは先週に引き続きまして震災後の新たな社会的孤立に関係する要因ということでお話は衛生学公衆衛生学講座講師の琴崎由香先生です。琴崎先生今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあそれでは研究の概要から、こういう調査をしましたよっていうところなどなどお話をおさらいをお願いします。
はい、私たちは岩手で暮らす東日本大震災の被災地域の住民のうち東北メディカルメガバン計画地域住民コホート調査にご協力いただいた方々の、健康調査から大震災後の健康状態がどうであったかを調べております。でその中で東日本大震災津波後の新たな社会的孤立に関連する要因について12,795人の健康調査のデータを見てみました。その結果性別や震災被害の状況によって孤立が発生する要因に違いがあるということが分かってきました。
はい、そして男女で差がある要因の中で先週は喫煙習慣というお話がありましたよね。
はい、
まあ、男女で孤立の傾向とその喫煙習慣っていうのではちょっとこう違ったというところでしたね。
はい、
はい、ここもちょっとおさらいいただきましょうかね。
はい、喫煙習慣ですと男性では現在喫煙している方で孤立しない傾向か、女性では現在喫煙している方で孤立しやすいという、真逆の結果が出てきました。
しかしこれは下からとか断定するものではなくて、はい、様々なその環境の要因とかいろいろありますよということでしたよね。
はい、ですのでいずれにしても健康上の観点から喫煙を推奨するものではないっていうところはご注意いただきたいかと思います。
はい、そして今週は震災の被害状況による要因というところ。
はい、東日本大震災の被害状況によって新たな社会的孤立と関連する要因が異なることも分かってまいりました。例えば家屋被害を受けた男性ですと一人暮らしであると孤立しやすい傾向が見られましたり、あと家族の死の経験がある男性では運動習慣がないと、家族の死の経験がある女性ですと不眠症状があると孤立しやすい傾向が見られました。
なるほど、家屋被害を受けた男性、受けていない男性、また家族の死の経験がある男性や女性とか、お話を伺っていますと本当に社会的孤立と関連している要因っていうのは様々ということですよね。
そうですね、
難しいですね
そうですね、はい、この結果は統計的な関連を示しているものでして、各要因が社会的孤立を直接的に引き起こすとは限らないんですね。なので災害後の個々の状況や複合的な生活要因を踏まえた支援の必要性を示す知見として参考いただければと思っています。
はい、まあ、そもそも先生のその調査対象に今回なった12,795人というのは前回の地域住民コホート調査の中で1回2回と行われた中で社会的孤立感のない方々に、はい、
そうですね、
今回新たに調査をしてみたら孤立感を今この時点で感じている方がいらっしゃるっていうことですね。
はい、なので被害を受けてすぐに健康被害が出るっていうわけではなくて、やはりしばらく年月が経った後でも震災の影響は受ける可能性があるということですね。
実際琴崎先生はこの12,795人この方々と沿岸の方に出向いて、
はい、
対面でということですか。
はい、調査でご参加いただいている方々のお声をいただいたりってこともあります。
中にはもう内陸に引っ越していらして内陸でということも
受けていらっしゃる方ももちろんいらっしゃいます。 はい、私たちの健康調査で沿岸地域ですと4箇所ですね、久慈、宮古、釜石、大船渡で検査会場を設けておりまして、そこの周辺にお住まいの方々にご協力いただいております。
そうですか。今回の研究で見えてきたことなどまとめのお話をいただけますか。
はい、今回の研究から東日本大震災後における新たな社会的孤立の発生とその関連する要因を検討して、男女に共通する要因があった一方で性別、それから被災状況によって影響を受けやすい要因に違いがあるということが明らかになりました。これまでも長きにわたって被災地にはさまざまな支援が入られていたと思うんですけれども、社会的孤立のリスク要因が性別や被災状況によって異なることなどを踏まえて、より効果的なまた公平な支援を実現するために、個別性に応じたきめ細やかな介入が必要ではないのかなと思われます。特に喫煙などの生活習慣については、表面的な関係性だけではなくて背景にある要因を多角的に評価した上で適切な健康支援につなげることが重要です。これらの包括的な取り組みは災害後の社会的孤立を防ぐのみならず、誰もが取り残されない持続可能で包摂的、誰もが社会に参加して自分らしくいられる復興の実現につながると考えられます。
はい、琴崎先生、でも本当にこの孤独孤立を考えると、なんでしょうね、難しいですね。
そうですね、やっぱり取り上げられにくいテーマではあるかなと思います。はい、
例えば被災地ではないにしても、その自分がもし高齢で収入がなかったら絶対外に出ないだろうなとか、ね、買い物をしてもうあとそれで何日も暮らしてとか、なんかイメージ浮かぶんですけどね。
ただ一人でいることが悪いということでは決してなくって、うん、一人で過ごす時間があったとしてもですね、時々でも周りの人と交流があるっていうことが大切なんですね。
はい、なるほどね。こういった調査をしました、この後ですよね、とてもこれを受けてどう行動を起こしていくかみたいなところってとても大切だと思うんですけど。
はい、やはりですね、これまでの調査で社会的孤立であることが健康状態にあまり良くないっていうところが分かってきましたので、そうならないためにどうしていくかっていうところで、例えば自治体さんと連携して効果的な支援は何であるかっていう活動をやってみたりですとか、あとはですね、社会的孤立っていう言葉がやはりなかなか皆さん聞き慣れないかと思いますので、まずはその言葉をより皆さんに知っていただく機会を設けるっていうことも必要かなと考えています。
そうですね、こういったラジオもそうですし、地域に出向いて孤立している方、孤独な方周りにいませんかというようなね、ここは問題にしていいことなんだよっていう、そういう啓発活動も必要ですよね。
そうですね。
なるほど。でもお話の中で孤独や孤立であること、決してその孤独であること、悪いことではないんだけども、それを好んでる方もいるかもしれないし、でも時々周りの社会の方々と会話をすることとか。
そうですね、あとは例えば何か地域で催し物がやってればそこに参加してみるですとか、セミナーっていうのかな、なんかやってる活動に参加してみるっていうのを少しでも増やしてもらって、社会とのつながりを持っていただくことがやはり健康につながっていくかなと思います。
それは決して心、心だけではなくて体も、
そうですね、
ということですね。
はい、
じゃあおせっかいな地域がいっぱいあってもいいような気がなんか思えてきたんですけれども、ちょっとね、なんか昔 に戻れということではなくて、その昔のおせっかいなちょっと介入してくるようなっていうのも大事だったかもしれませんね。
そうですね、今だとちょっと懐かしい感じになっちゃってるかもしれないですね、うん、
ちょっとこう地域の在り方から考えてみたくなるようなお話をいただきました。